改めて皆さんおはようございます。本当にようこそいらっしゃいました。特にですね、本当に、お久しぶりにまた初めてですね来てくださっている皆様を心から、歓迎、申し上げたいと思います。で、先ほどから何度もですねイースターという言葉が言われています。キリスト教会にはですね2つのとても大事にしている時がありますね。それがクリスマスとイースター。クリスマスというのはキリストが降誕したことを記念する日ですよね。イースターというのは復活祭であります。で、有名なのはもちろんクリスマスなんですけれども、どちらかというとクリスチャンはですねこのイースターを実は大事にするんですね。どうしてなんだろうかなということもですね考えていただきながらご視聴いただければと思っております。さて、で、すいません、行きました。でですね、今日の題は、ずっとこう聖書の言葉とかですねいろいろ説明を前に移しますので、そちらをご覧いただきながらですねご覧いただきながらご視聴いただければと思っています。今日のメッセージの題は、石はすでにということであります。この今日がイースターということは、先週は実はですね受難週という週だったんですね。で、木曜日の夜がレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」という絵で有名な、まさにイエスが最後の食事を弟子たちとしたあの夜だったわけですね。でその後ゲッセマネというところで祈って捕らえられて、で翌朝のつまり金曜日、この金曜日はグッドフライデーといってですねキリストが十字架につけられた日、その朝の9時から午後3時までの6時間ですねイエスは十字架で苦しみ抜いて呪い殺されていったわけですけれども、で昨日を経てその十字架の当日を入れて3日目の朝ですね、数えて2日目の朝ですけども日曜日の朝にイエスはよみがえったということで今日復活祭ということなんですね。とてもこの日をクリスチャンは大事にすると申しましたけども、でも私がもしクリスチャンじゃなかったら、十字架に貼り付けになって殺された、素っ裸でですね本当に恥ずかしい惨めな姿で殺されていった人イエスという人を救い主だとかましてやよみがえったっていうふうにですね言う、でそのことをこう信じてですねその方を礼拝するということはちょっと申し訳ないんですけども、大きな声では言いませんけどもちょっともうついていけないなっていう感じでですね思うと思います。で、ですからもし皆さんの中にですねちょっとこう距離を置きながらクリスチャンの人たちはそういうことにしてるんだろうなというふうに、ちょっと引いて、このお考えになっていらっしゃる方がおられたら、多分それはとても健全な感覚だと思うんです。きっと私もそうだと思う。でけどもですね、ちょっとそのことに関係ある話を一旦脱線しますけどもですね、私は1967年の3月26日に生まれました。でその予定日を母が聞いた時にですね、何としてもこのお腹の中の子供をその日に産みたいと思ったそうです。なぜかというと、その日がね、イースターだったからなんですね。でも前日になっても陣痛が来ない。それで、この布団の周りをですね、一生懸命こう、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる走ったそうですよ。で、その時、1歳半だった兄もですね、面白がって、とか一緒に走ってたそうなんですけども、そしたら陣痛が来て、で、生まれた。私は実は、美味しいものを食べた後とかですね、気持ちいいなっていう時には、なんか無意識に意味をわからないんですけども、ただ、テーブルの周りをぐるぐるぐるぐるこう回ってたんですよね。で、なんで回ってるのか自分もわからない。でもある時に、小学校の3年生ぐらいの時だったと思うんですけど、母がですね、あ、わかったとこう言った。で、今の話をしてくれたんですね。だから、胎教っていうのはあるんだなと思いました。で、つまりその、予定日がイースターって聞いた時に何としてもって思うぐらいに、クリスチャンにとってはイエスターっていう日は大事なんだという、すいませんしょうもない話だったんですけれども、で今日はですねそのイースターということで3つの方面からですね、特にこのいやイースターなんてちょっと意味わかんないよっていう方々によく分かっていただけるようにお話をさせていただきたいなと思って準備をしてきましたので、ぜひ心を開いてですね 聞いていただきたいなと思うんですけども、でまずですね、この聖書の言葉をちょっと見て、ね、一つちょっと進めていただけますか。コリント人への手紙の第1の1章23節というところにですね、こんなことがあるんですね。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことです、と。そうなんです。当時のユダヤ人たちにとっても木にかけられたものは呪われたものであるっていうふうに言われてましたから、そんな呪われた人を救い主と考えるなんておかしい。またこの最低の状態まで落とされて極刑で犯罪人として殺された人を救い主なんて愚かなことだとギリシャ人は思っていた。で、だから今日的には不思議なことなんです。で、逆に言うならばですね、もし人間がキリスト教っていう宗教を人間の考えでもって広めようと思って作ったとするならば、このイエスという人、十字架でつけられて殺された人を救い主なんて言わないと思いますし、蘇ったっていうことも言わないと思いますね。でもそう言ってる。それはある事実をベースにして全てが成り立ってるってこと。その事実というのがイエスの十字架と復活。じゃあ一番目にですね、イエスが十字架で殺された理由は何かっていうことです。で、この宗教的な理由とまた政治的な理由がありました。当時のユダヤ教の支配者たちにとってイエスというのはこの非常にこう鬱陶しい存在だったんですね。で、宗教指導者たちがこのこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないっていうことをこのガミガミガミガミ言っていた。でもそういうルールを守るっていうことよりも本質が大事なんだっていうことをスパーッと言いまして、そして憐みを持って愛を持って人々に良き教えを伝え、またこの病気を癒して差し上げたり、この悪霊を追い出して差し上げたりということをしていた。で、どんどんどんどん人々がですね、あ、イエスっていいなってこうそっちになびいていく、妬みました。そしてこの神への冒涜をした、この男は冒涜罪だということで死刑にしようとした。でも当時ローマの植民地支配を受けていたユダヤではですね、人を死刑にする権限がないんですね。それでその当時この軍隊を率いてこのユダヤを治めていたそのローマ軍の総督ピラトという人のところに行きまして、でこの人は自分が王だって言ってますよ。でも王っていうのはローマ皇帝のカイザルしかいないんじゃないですか。この人は危険人物ですよ。死刑にした方がいいですよ。私たちは死刑にしたいんです。その権限がありません。どうぞ死刑にしてください。で、ピラトは他から入った情報でこの人は城だって分かってた。だけども、もう最初は釈放するって言ってたんですけども、もう1000人以上のユダヤ人たちが暴動を起こしそうになってる。もうこいつを十字架に貼り付けにして殺せ殺せとこう叫ぶわけですよ。で、怖くなって、本当はこの人は無実だって分かってるんだけども、収めておかないと本当に暴動が起こったら自分の首が飛ぶ。そう思って政治的な判断でこの人を死刑にするというふうに決めちゃったんです。で、死刑になりました。で、けれども本当の理由があるって聖書は言ってるんですね。つまりこうです。このようにイエスが十字架につけられたのは宗教的政治的な理由がありました。しかしそれらは本当の理由ではありません。じゃあ本当の理由は何か、次見てくださいね。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。で、自ら十字架って言いますけども、イエスはいくらでもその十字架にかからなくてもいいように振る舞おうと思ったらできたんですけども、わざと十字架で貼り付けになるように自分を持っていったんですね。です。なぜか。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたって。私たちの癒しのために、私たちの抱えている傷を、悩みを、病を、苦しみを、生きる上でのさまざまな重荷を、そして罪を代わりに負って自由にするために、イエスは十字架に向かったんだ。で、パウロという人もこう言ってますね。神は罪を知らない方、つまりこれイエスですね、を私たちのために罪とされました。このためにというのは代わりにっていう意味の言葉です。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。先ほどこの、バンドのメンバーのですね、有本さんが明かしされてましたよね。その公義を愛し、本当に誰から見ても正しいことを貫こう。でもそれは勇気のいることです。で、私なんかは正しいって分かっているんだけども、なかなかできないなっていう、そういう失敗、そして自分のそういうこの弱さというものを何度も見てきました。だけども、このこう生きたいんだと思う、その通りに生きることができる力を与えるために、キリストは 罪がないにもかかわらず罪人として身代わりとなって十字架で殺されてくれたんだと、こう聖書は言うわけですよ。イエスは十字架につけられる前の、先ほどちょっと触れた最後の晩餐の時にこう言いました。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私はあなた方を友と呼びました。皆さん、ちょっと考えていただきたいんですけども、あなたがこの人のためだったら死ねる、あるいはこの人のために犠牲を払うんだったらいくらでも、神様がいるんだったらどうかこの人の苦しみを私に欲しい、それでもいいから楽にしてやってほしいと本気で思うような誰かって言いますか、その人ってあなたにとって最も愛する人のはずですよ。自分の友のために命を捨てる、それよりも大きな愛はない。で、その弟子たちを、そして私たちを私の友だと呼んで、イエスは代わりに死ぬことによって私たちを自由にしようとしてくださった。これが十字架の意味なんですね。で、けれども、その十字架にかかろうとしておられる愛にあふれたイエスという人に直接会って、その教えを聞いたり、また救ってもらったという大勢の人たち、その人たちもイエスが十字架に貼り付けになって殺されて、ああ終わった、そう思ったんですよ。もうこれで終わりだ、もうユダヤ人のこの信じているユダヤ教の何か異端のようなですね、一世を風靡したイエスという人も殺されて、これでもああ終わりだなと。で、ところがですね、第2番目のポイント、それはイエスの復活を信じる根拠ということでありますが、今日の世界でですね、今それこそこのようなイースター礼拝というものが、まあ、時差はありますけれども、世界中で持たれている。で、それはなんとなくっていうことではない、もうそうだったらいいなという思いで、教えとしてということではなくって、それこそ科学者も含めて多くのクリスチャンたちが本気で信じられないことなんですけども、イエスが復活したということを信じてイースター礼拝を送っている。で、それにはね、根拠があるわけですよ。根拠は3つありますね。1つ目はイエスの墓が空になったということ、2つ目は大勢の目撃者がいたということ、3つ目はイエスの弟子たちの劇的な変化ということです。これ短く1つずつ見ていきますけども、この1つ目のイエスの墓が空になった、で、このユダヤ教の指導者たちはイエスが死ぬ前に何度も何度も何度も、私は十字架につけられて死ぬけれども3日目によみがえる、そしてあなた方より先にガリラに行くって予告されてた。で、そんなことはありえないって思うんですけど、でももしかしたら弟子たちがイエスの遺体を盗んで、そしてイエスは蘇ったんです、私たちが言ってたことは確かなんです、イエスは本物の救い主ですと、この悪い噂をですね、広めるかもしれない。だからこのピラトにお願いして軍隊を送ってイエスのその墓を封印してください。で、このローマ兵がですね、当時のローマの威信をかけて封印をして、そこに万兵をつけたんですよ。だからどんなことがあってもそこからこのイエスの遺体をですね、盗み出すということはできなかった。でも実際に墓は空だったんですね。そしてこのイエスが蘇ったなんて嘘だっていうふうに言いたい人たちは、そのイエスの遺体を探し出して、あるいは骨になったんだったらその骨を出して、ほーらイエスが蘇ったなんて嘘だろうと言えば済むものを、それできなかった。だからやっぱりそのことからするならば、不思議なんだけどもイエスは蘇ったのかな。二つ目のこと、それは大勢の目撃者がいたってことですよ。で、今でも事件の解決の決め手になるのは何といっても目撃証言ですよね。まあ、それが今はこう進んでいましたけど、それこそ、カメラでもってですね、安全カメラじゃなくて何でしたかね、なんかありますよね、カメラで、それでもってこう映ってた、あ、ね、やっぱりそうだ、そして私は見たという目撃証言で、そのイエスは復活して、その復活したイエスと私は会った、一緒に過ごしたっていう証言がたくさんあった。これ二つ目の、復活の根拠で、三つ目はイエスの弟子たちの劇的な変化。弟子たちというのは、読めば読むほど私なんかはもう親近感はもうね、凡人なんですよ。もうすごくこの張り切ってですね、イエス様、あなたがもし殺されるっていうようなことがあったら私も一緒に死にます、ね、従いますとか言ってたのに、でもこの実際にイエスが捕らえられたらパーッと怖くなってですね、散ってしまうというような。で、イエスが十字架につけられている時にはもう弟子たちは遠くに離れてですね、怯えて隠れてたっていうようなね、 そんな人たちですよ。ところがその彼らがイエスが十字架につけられてから約50日後にもう文字通り生まれ変わったようにして、ただ一つのことを言いまくった。それがイエスはよみがえったんです。私は会いました。彼は確かに救い主なんです。だから死を打ち破ってよみがえったんです。彼を信じてください。信じて全ての罪から解放されて永遠の命を得てくださいとこう言って、そんなことを言ったら捕らえられる。で、実際に捕らえられて殺される弟子も出てきている。それでも彼らはやめなかった。嘘のために命をかけることなんてできませんよね。で、こういった3つのことからですね、で、この弟子たちの主張から、キリスト教会が始まった。ですから前見てください。つまり、もし復活がなかったら、現在世界中に広がっているキリスト教というものの起源の説明が困難だということです。世界にはキリスト教徒が約25億人います。世界人口の 31.2%。 キリスト教は世界で最も信徒数の多い宗教です。2番目はイスラム教ですよね。で、日本ではとっても少ないです。100人に1人と言われてますね。で、でもこの世界中に広がっていったこのキリスト教はじゃあどっから始まったかというと、イエスが復活したというその事実から広がっていったということなんですね。ならば、そのイエスの十字架と復活っていうのは一体私たちに、今日の私たちにどういう意味があるのか、そのことを最後に触れて終わりたいと思うんですが、3つ目のポイントですね。それが石はすでにっていうことです。で、ちょっとですね、この写真を、写真じゃない、絵を見ていただきたいんですけども、一旦これちょっと電気前の方を消していただいてもいいですか。で、このカメラのですね、私の姿も消していただければ。これなかなかいい絵ですよね。で、これはね、実は、昨日、私この御影福音教会ともう一つの教会、尼崎福音教会という教会と2つの牧師をさせていただいたんですね。で、その尼崎福音教会で10年前に亡くなった M さんっていう方の記念会があったんですよ。もちろん10年前です。私1年前から尼崎の牧師になりましたから直接会ったことはないんですけども、この M さんとその奥様、奥様は今ご存命なんですけども、このね、お二人の子、そのご夫妻のご次男の方の親友が絵を描かれる方でですね、こういう絵を描かれた。これ見てですね、もういや、これいいなと、いっぺんに虜になりましたよ。ね、それで、この昨日の、この記念会の時のメッセージの題を、笑顔で生きる力というふうにさせていただきました。ね、記念会であんまりそんな話しないと思うんですけども、で、突き抜けた笑顔。で、皆さんちょっとね、考えていただきたいと思うんですけども、あなたが一番最近に心から笑った。それっていつですか？ね、まあ、へへへって笑うのはね、お笑いを見たり、私もお笑い好きですから笑いますよ、ね、でも心の底から、はあ、嬉しいと思って笑ったのはいつでしょうか ね、私たち人間が心の底から笑うには、平安が、あるいは喜びが、あるいは希望が、そして愛されているっていう感覚が、そしておそらく死というものに対する解決が必要だと皆さん思われませんか。ここにたくさんのですね、お写真が並んでいます。皆さんにとってこう懐かしい方々の写真、ね、いろんなことを思い起こしながら皆さんここに座っていらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。と同時にですね、申し訳ありませんけども、あえて申し上げさせていただくならば、やがて自分もあと何年後、何十年後かわからないけれども、骨になるということも現実としてひしひしと感じずにはおられない。それがこのイースター、あるいはこの後持たれる墓前礼拝の時ですよね。けども、私たち人類にとってどんなに科学が進んでも、どんなに医学が進んでも乗り越えることができない。不死というものをどんなに願っても、でも 100% 人間は死んでいくというこの現実。そう、私たちにとっての最大の敵と言ってもいいこの死の力。けども、それをイエスは打ち砕いたから、私たちに 心からの笑顔をですね、与えることができると聖書は言うわけですよ。この御言葉を見てください。昨日の記念会の時にですね、この御言葉をご一緒したんですが、しかし今やキリストは眠った者の初歩、一番最初の初歩があると、その後の多くの収穫が保証されるわけでしょ。で、眠っている者、つまり死んだ者の初歩として死者の中から蘇られました。最後の敵として滅ぼされるのは死です。死の力をイエスは十字架の自らの死と蘇りによって打ち砕いたってわけですよ。私たちを縛るものをイエスは打ち砕いた。それが十字架の復活だったんだと。死の力、生きる気力を奪っていく。それだけではありません。愛し合って、許し合って、分かり合って生きていきたいな。みんな幸せに生きていきたいな。そう思うんだけども、なかなかそういかない。そして、病気や怪我は嫌だなと思うけれども、それが迫ってくる。そして自分はまだ死に対する解決が与えられていない、突き抜けた喜びや平安や希望というものがあったらいいなと思うけれども、そんなものをどんなに金を払ったって手にすることができないのが人生だと思うかもしれない。つまり私たちの笑顔を壊す、邪魔をする妨げの意志っていうものが私たちの人生には立ちはだかる時があるわけですよね。ちょうどイエスの墓の前にあった石のように。ちょっと次の御言葉を見てください。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサルメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。これイエスに付き従っていた女性の弟子たちです。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓にいた。で、この週の初めの日で、つまり現代で言うならばまさにこの日曜日の朝ですよ。金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日で、労働してはいけないっていうふうにユダヤ教ではなってましたので、身動き取れない。で、早くこの油を塗って差し上げたいと思うんだけども、それができない。で、あらかじめ準備していたその油をですね、日曜日の早朝、日が明けてから、彼らはですね、塗りに行こうと思ったわけです。墓に行った。で、一つの問題があった。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。先ほど申しましたように、誰もこの、イエスの遺体を盗まないようにということで、巨大な石がバーンと転がしてあった。で、誰か墓の入り口の石を転がしてくれないと私たちには無理だ。で、分かってるんだけども、でも、この、こういう塗って差し上げたい。で、そう思って行くんだ。行きながらも、進みながらも、ああ、でもあの石がな、誰が、ね、それ私たちの現実じゃないですか。もう、あのことどうしたらいいんだろうかな、どうなるんだろうかなって分かんないんだけども、進むしかない。進みながら考える、考えながら進む、そしてしばしばこの壁にぶち当たってですね、悩む。皆さんそんなことがないかもしれません。私はしばしばそうです。ね、この時もそうだった。ところがですね、目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。で、考えていただきたいんですけど、あなたには自分で動かすことができない石っていうのがありますか？自分の力ではどうすることもできない、そこにガンとして存在する大きな石、この問題さえ解決されたら、自分は、また自分の家族は、自分の愛する人は、この仲間は、このチームは、やっていけるのに。でも、その石が。ある人にとっては、今置かれている人間関係かもわからない。学校で、職場で、あるいは家庭で、あるいは病気かもしれません。取り返しのつかない失敗をしてしまって、そのことがずーっと尾を引いているということがあるかもしれません。取り除けることができない意思。けども、実は行ってみると、その意思が転がしてあった。で、マタイの福音書という別の箇所ではですね、こんなふうに説明されてますね。すると見よ、大きな地震が起こった。死の使いが天から降りてきて、意思を脇に転がし、その上に座ったからであると。つまり人間の力ではどうすることができないものに対して神様が介入してくださって、その墓が空だっていうことを表してくれたわけですね。そして次です。マルコの福音書に戻りますが、 墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った、驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。何度も何度も言われてたんだけども信じることはできなかった。そりゃそうですよ。よみがえるなんて何言ってんのか、イエス様が何言ってんのか分かんない。なんかよみがえるとおっしゃってるけども、そんなことが起こるはずはないとみんな思ってた。でも実際によみがえった。ここにはおられません、ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。驚くべきこと、人間的にはありえない怖いと思うようなことけれども、神様にとってはそうです。この世界がこんなふうに美しく、ね、宇宙も含めてですね、秩序だってあるという現実、それをどう説明しますか。ここにですね、こういう講談がありますよね。で、これも偶然にはできません。当然よく考えて設計者がですね、材料を揃えてピシッと作ったからこうなってるわけですよ、ね、で、宇宙は、世界はたまたまできたんじゃない、創造主がデザインして今のように作ったんだ。その作り主が神なんだと聖書は言う。で、その神は作ったんですから、この世界を、そして私たち一人一人をとてつもなく大事なものとして愛している。子供が出来が良かろうが悪かろうが、もうかけがえのものとして、かけがえのないものとして親が愛するように、作り主は私たち一人一人を宝物として愛しておられる。一人一人の幸せを、一人一人の笑顔を見たいと思って関わっておられるって言うんですよ。で、その神様によって私たちは愛されているってことを確認させていただいて、元気になって笑顔で歩み出すというのがこのイースターの意義なわけです。どうぞ愛する皆さん、いや、そんな話は聞いたことがないって方がおられるでしょうけれども、でも世界中で信じられているこの聖書、基本的にはこれは歴史です。聖書っていうのはね、そこに書かれていることがあなたにとっても事実であると聖書はまっすぐに語っている。そのことをちょっと心を開いてですね、受け止めていただいて、ああ、自分は愛されているのかな、自分の命にも重みが、意義がやっぱりあるんだな、死んだら終わりではない、彼らともまた会う日が来るのかな、きっとそうだ、そんなふうに受け止めていただいてですね、これからの歩みをご一緒していただければと、そう願ってはいません。お祈りをお捧げさせていただきます。どうぞ目を閉じ、お祈りの言葉に心合わせてください。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますと。神様、私たちをご計画のうちにお作りくださって、生かしてくださっている作り主であるあなた様が、人となって神の一人子としてこの地上で生き、十字架にかかり殺されけども蘇らされて今も生きておられると、聖書の言葉通りに今もあなたがここにいてくださること、これからもご一緒くださることを信じます。神様、どうぞお一人一人を豊かに祝福してください。お一人一人の喜びも悲しみも感謝も、また心配や憂いや苦しみも、自分の力ではどうすることもできない傷や課題も、全部ご存知の主が、死を打ち破ってよみがえらされたその命の力によって、私たちに本当の笑顔を、喜びを与えてくださる、そのことをもう一度信じます。意思はすでに取り除けられていたと。どうぞ私たちの力でではなく、あなたの力によって一つまた一つと意思を取り除けてくださり、また死の恐れという意思をも取り除けてくださって、これからの歩みを祝福してくださいますように、そのことを信じ感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。